はい、では続きを話したいと思います、はい、我々が幸せになるには有意識を理解する。言葉変えれば、我々の運命は全て自分の蒔いた種まきだと。自分の世界に映る世界現象はみんな心の内側であり、この心が世界に発信したものが全部ですね、跳ね返って世界に映像として映るんだと、こう仏教では教えられます。まあ、それを、まあ、因果の道理を深く信ずるという言い方をしますけどもね。じゃあこの因果の道理についてもう少し掘り下げて見ていきたいと思いますね。まあ、お釈迦様は45年間の教え、お釈迦様は35歳で大宇宙の真理、この因果の道理を悟られて80歳で亡くなられるまで45年間説いた教えいっぱいございますけどもね、どの経典にも共通して説かれているのがこの因果の道理なんですね。だからこれは仏教の根幹と言われますね。仏教の根幹、仏教の教えを木で例えたらね、仏教の教えの根っこであり幹にあたるのがこの因果の道理という教えであります。まあ、正確に申しますと因縁果の道理でありますね。すべての原因は因、荒屋敷にある合衆寺、これが直接原因。それに縁はいっぱいあります。周り中ね、もう縁は無限に存在すると言ってもいい。そういろんな縁と結びついて結果が起きる。だから仏教ではね、悪人犯人探ししないんですわ。縁はいっぱいいるから、どんなへりくつもつくんです。これは誰のせいかとなったらね、人のせいにできるんです。もう原因はいっぱいありますから。間接原因は縁なんです。直接原因はあなたなんです。だから原因でもね、大きく直接原因と間接原因がある。で、直接原因を因と言い、間接原因を縁と言いますね。直接原因とこれ2つありますから、で2つが合わさって結果起きるんです。だから自分にが過去にやってきた経験を原因として、で周りのね、人と触れたり物に触れたりして、それが縁と結びついて運命が結果が生じますから、これが正しい因縁果の道理。まあ、略して縁を因に含めて因果の道理と言います。道理とはまた法則という意味ですね。これ仏教の言葉ですが、道理で宇宙の真理を表します。これがどのお経にも共通して説かれている真理でありますから、仏教の根幹と言われますね。三本柱がございます。善因落果、悪因苦果、自因自果、これが経典に説かれている因果の道理でございます。ここで因と言われているのは、これは行いのことですね。日本語では行い、インドではカルマと言いましたね。カルマ、中国の言葉では業というふうに訳されました。で、我々のやった行いは業力として、合力として荒屋敷にすべて訓従されている。縁が来るまではずっと荒屋敷にね、目に見えない勢力としてずっと残存残されて、ずっと続いていきますね。我の恋は合力として荒屋敷にずっと残るんだ。そして縁に触れた時に目に見えない力が目に見える形となって現れる。これを果報と言いますね。日本語では運命、仏教の言葉で言いますと果報と言いますね。果と言われているのはこれは果報のことですね。運命のことであります。仏教であんまりね、この言葉使いたくないんです、運命という言葉。なぜならばね、この言葉自体にね、神様が運命を与えるという意味合いがあるからなんです。だから仏教では果報が一番いいんです。ただ果報でもね、まあ、間違って理解する方があるんで、なかなか難しいんですけどね。一応仏教では原因は合力、合で、運命は果報と、こう一応理解していただく。我々が良い行いをすれば楽、この場合は幸せな結果、楽しみと呼んだらいいですね。楽しい幸せな結果を生み出す。悪い行為をすると苦しみの結果、苦しい結果を引き起こします。良いのも悪いのも全部あなたの蒔いた種まき、自因、あなたの過去にあった合力、行いがあなた自身の運命として 蒔いた種はあなた自身が刈り取らねばなりませんよと、こう教えるんですね。運命はね、蒔いた業によって果報が生み出されると。でこの果報についてちょっとねお話しておきますとね、この果報と聞いたら皆さんね思い出すのがね、果報は寝て待てというようなことわざがあるんでね、誤解する方あるんだけどね、このことわざ間違ってますからね、ここ皆さん知ってくださいね。ね、果報は寝て待て、ね、これ間違いですから、これを仏教の歌でちょっと正すならばね、運勢は、運命ね、運勢は寝ていてでなく寝て待て、この寝て待てをね、生蔵物がね漢字間違えたんですね。寝て待てというのはね、寝て待てというこのね練習の練だったんです。それをね都合のいいようにとってね、何もせんでも良い結果は来るんだというね生蔵物がおったんでしょうかね。それを仏教では運勢は、運命は寝て、ね、生蔵をこいとってもね、種をまかずして良い結果絶対来ませんから、ね、運命は良いのも悪いのもね、もし果報が善とするならば ね寝ておるのはこれ生蔵ですから良い種まきじゃない。もちろん熟睡ね、疲れを取るための寝るのはいいんだけどね、怠けで寝ておったんではね、よくありませんから、寝ていてでなく寝て待て、練習の例ね、コツコツ種まき、良い種まきをする練習の例、練って練って待っていけば、種まきさえしておれば、やがて良い種まきさえしておれば、あらやしき全部合力不滅で残りますから、やがて縁に触れた時に幸せな結果、素晴らしい結果が現れますよと。これを運勢は寝ていてでなく練って待てというんですね。この練るが大事ね、練ってですね、これは善でありますから、全員落下であります。寝とったらやがて良い結果は必ず来ますから、待っておったらいい。でね、間違った人はどうなるかと言ったらね、寝て待てば、貧と喧嘩は先回りという歌があるんですね。ね、過方は寝て待て。お、何も怠けとったらいいんだと。ね、努力しなくてもいいんだと思ってね、寝て待っとったらどうなるか言ったらね、ね、寝て待てば、貧と喧嘩は先回り。これ貧ね、貧乏。あるいは喧嘩する。これやっぱりね、これ悪い垂れ巻きなんです。悪い垂れ巻きの結果なんですね。ね。悪因苦果なんです。このね、貧乏な、これ貧乏はね、伏せをしない。出したくないというのがね、大きな原因らしいですね、お経によれば。ね。人にあげたくない。ね。そして、喧嘩ね。我を通して、ね、相手の話を聞かないとか、相手を否定したりする。悪い種まきしておると、ね、良い種まきしたかったらね、貧と喧嘩はね、先回り、ね。これ、悪い種まきすると、未来もね、貧と喧嘩が待ってるそうですね。だから今の種は、もう未来ね、予想できるんです。今の種が、未来、縁が来た時に現れますから。先回りといって ね、悪い種まき、ね、ばっかりしとったら、未来は貧と喧嘩で、あなたは未来苦しみますよと、お釈迦様おっしゃるんです。だから、このことわざを間違えずにね、この練るは、ね、練習の練ですから、良い種まきをしましょう。ね。練って待て。練って待てばね、ガラリと変わりますよ。富と和楽は先回りなんですね。こっちの方がいいでしょ。富と和楽ね。ね。施しましょう。ね。慈悲の気持ちでね。ね。どんどんね、親切していく。ね。良い種まきをどんどんしていけばね、お湯を前にやれば、ね、回り回ってお湯はね、自分の方に回ってくるんです。私たちは、ね、周りお風呂があった時にね、お湯を前にするから横から出ていくんですね。俺さえ良ければいいというね、ガリガリで、自分のだけ儲かればいいと、施しをしないから出ていくんだと。お湯を前にやれば回り回って帰ってくる。だから、練って待て、富と和楽、ね、相手を大事にする。ね、相手をね、大切にしたならば、和楽ね、幸せが、ね、未来待ち構えてますよ。もう今から幸せですけどね、仏教では、良い種まきしたらね、もう良い種まきがもう今からね、実は現れてるんです。そしてずっとね、果報として実はね、現れるんです。この果報というのはどういうかと言ったらね、お経によればね、正確にはね、因縁 合家法という言葉がね、あの法華経にあるんだけどね、正確にはね、因縁合家法という言葉がお経にあるんです。まず我々の過去の因ですね。過去の荒々しく収まっているね、直接原因。まず因縁ね。因がありました。それに縁が結びつきました。合になりました。これがね、合はやがてね、結果として現れ、無口でずーっとね、受け続けるんです。私たちね、もう結果終われたら、チャラと思いますけど、実際は違うんです。例えば皆さんがね、まあ、ある人が刑務所入って、ね、5年間勤めたと。じゃあ、もう罪は清算されました。もう私はもうね、償ったから、じゃあ、刑務所が出てきてね、普通通り働けるかですわ。履歴書にはね、前科一犯と付いとったらね、あまりいいところは勤められませんわね。もう死ぬまでね、前科一犯付きまとうんです。これがこの報いなんですね。だから大学でもし自分がね、東大出ていたらね、おじいちゃんになってもやっぱりね、あ、東大出身でございますけどね、頭下げてもらえるんですわね。何でもそうなんですよね。もうね、チャラにならないんですわ。ずーっとね、報いとしてね、結構続くんです。だから、因縁合果報といってね、蒔いた種はね、結構ね、長引くんです。だからね、おろすからできない種まきは、一旦現れたらね、もうずーっとね、良い種ならば良い結果を受け続けるし、悪い種はね、悪い結果をね、受け続けることがあるんです。だから本当にね、自分の思考パターンを書いてね、今までと違う種をね、荒屋敷に収めていかないと、運命はね、なかなか変わらないんです。これが真理ね。正確には、因縁合果報というんですね。だから、種まきはおろすかにはできない。ね。こういう歌もありますね。毒舌は途中で消えるものでないと。私たち平気で口はね、災いのもとでね、簡単に口ではね、悪口言えますけどね、これ言うたらね、本人は全然自覚ないけどね、忘れてますけどね、言われた方はね、覚えてますよ。私も自覚、経験ありますけどね、言った方に全然ね、言うた自覚ないですわ。ひどいね、傷つけることを言ってる。私も実は、まあ言ってるんですけどね、自覚ありませんけど、言ってることがありますけども、言われた本人は覚えてます。ね、毒舌。これ毒というのはね、三毒ということで、欲と怒りと愚痴。でね、毒舌をね、吐いたらね、本人は忘れてますけどね、聞いた本人はずっとね、ほとんど、悪の強い人はね、死ぬまで忘れません。で、ずっとね、恨み呪いの頃になってね、やがて報復を受ける可能性がありますよ。相手が仏法者にならない限りはね、だからね、毒舌は怖い。だ仏教ではね、口は慎みなさいと。できるだけね、優しい言葉、ね、やひな言葉使わない方がいいですね。毒舌はね、本人はね、もう聞いたと思ってますけどね、スカッとしたわえという人いますけどね、因縁合果報でずーっとね、死ぬまでね、ひょっとしたら恨まれてね、ね、ひどい結果を受ける可能性あるんですね。合果報ですから、ずーっとね、受けていく可能性があります。だから仏教では、毒舌は、途中で消えるものではない。口の行いはね、目に見えませんよ。ね、目に見えませんけど、仏教ではね、このね、習字はね、目に見えない力として荒屋敷にずっと残ってますから。ね、そして、縁が来たら現れる。ね、ずっと現れ続ける、ね。だから口は怖いんです、ね。体よりも怖いという人いますけどね、体よりも怖い場合がありますよ。これは体でやったよりもね、口の方が恐ろしい場合もあるんです。だからこれ戒めておきたいですね。ね、言葉遣い気をつける、ね。毒舌は途中で消えるものではないと。ね、荒屋敷でずっと残り続ける。私は忘れても、相手が大体覚えてますから。相手は報復したい気持ち持ってますからね。恨み呪いで、相手はずっと苦しみ、やがて、そのね、返り血を浴びる可能性ありますね。返り血を浴びて苦しみ、我が破滅という言葉もありますけどね、ね、バサーッとね、相手を切ったらね、ね、返り血を浴びるんです。ね、悪いことをすると、ね、相手を切ったら血を浴びてね、これ自分の方にね、やってくるんです。お経にはこうありますね。例えば相手が怒ってきますわね。怒ったらね、私たちね、怒り返しますね。これ正当化しますけど、仏教ではね、 そのことしない方がいいと。もしね、怒りに対して怒りで返したらね、ちょうどね、ババというか、うんこをね、ね、バシッとうんこつけられたと。これね、手で、握って、あげるようなものだとおけん書いたんですわ、うん。手が汚れるからね、受けたらね、ほっといたらやがて取れるから。だから怒らずにね、怒りぶつけられたら、あ、ぶつけられたんだなって、ほっといたらやがて消えますから。それを私たちはね、根気性ということで、ね、手で握って、まず手が汚れる。また相手にぶつける。また、ね、もう、争いが激しくなって、ね、人を呪わば穴二つでね、二人とも地獄に行くんです。だから仏教では、怒られてもね、怒り返したら、ね、共に地獄に落ちるから、気をつけなさい、気をつけなさいと。あなたが苦しみますよと教えるんです。私も戒めていきたいと思いますけどね。毒舌は途中で消えるものではないんですね。こういう歌もありますね。空出たぞ悪事災難身の錆が、ね、まあ、ちょっと厳しい言葉ですけどね、ね、不幸や災難来ると空出たぞ悪事災難、ね、これ悪事は悪い結果でありますが、これはね、残念ながらあなたの過去の種まきの結果だとこう受け入れて、災難、これ川に火と書いてね、水害、ね、火事を表すんですけど、悪事災難、これはね、偶然じゃない、あの、私の過去の種まきが実は悪事災難が現れたんだと仏教で教えるんです。認めたくないですけどね、私たちはね、いいことをしたことは覚えてるけどもね、悪いことをしたのは忘れるんですね。人の足を踏んだ時はね、私は覚えてません、相手は忘れませんよ、痛いじゃないかと。本人全然自覚ありませんわね。お金でもね、貸した金は忘れませんけど ね、借りたものは忘れてしまうんです。都合がいいというか ね、人に金貸したらね、場所と金額、年取ってもね、記憶力抜群ですよ。あの日あの額をあなたに貸したぞと、年取っても覚えてます。でもね、借りた本人はね、忘れることがあるんですね、都合の悪いことは。だから私たちはね、結構悪いことやっててもね、忘れるんです。で、いいことをしたときは、俺がっていうのがあるからね、みんな善人様ばっかりなんですよ。でも結果はね、ね、まいた種まきはね、コンピューターよりも正確にね、現れてるんです。これを認めなければなりませんね。空出たぞ、悪事災難。自覚なくてもね、今、悪事災難が来たとしたら、あなたの過去の種まきですよと。身の錆ですよと、お釈迦様おっしゃる。これ実はお経にある話なんですね。日本語にありますね、身から出た錆、これ実はことわざはね、お経にあるんです、ね、人の悪はね、自分の内側から出るそうですね。これを分かってもらったように、お釈迦様はね、身から出た錆というね、例え話を使われたんです。鉄はね、酸化してね、酸化して錆になるんですね、空気と触れて。悪もね、自分の内側から出るんです。鉄も外側じゃないでしょ、ね、空気に触れて内側からね、鉄はボロボロになっていくんです。これを昔から日本語で、身から出た錆を悪因悪化を教えるためにね、悪因苦化を教えるために、この例えが、言葉が昔から日本でよく使われます。これが身から出た錆と言われて、身から出た錆、これ2つ歌がありましてね、身から出た錆と思えど腹が立つ、これぴったりきますね。頭で分かってるんですわ。今の私の悪事災難、苦しい結果は俺の蒔いた種まきだなぁとね、一応仏教を聞いてたら認めれるんだけどもね、やっぱり愚痴が吹き上がってくると、身から出た錆と思えど腹が立つと、分かるけどもね、人のせいだと思いたくなる。まあこれがね、縄を恨む泥棒ですね。縄を恨む泥棒、これもね、愚か者の歌ったことだですけどね。ね、泥棒がね、手錠をかけられてる。ね。泥棒の愚かさはね、この縄が悪いと、手錠が悪いと、警察官が悪いと。おかしいでしょ。ね。別に警察官仕事で仕方なしにそばにいるだけなんですわね。ね。これは縁です。縁ね。あなたがこうね、手錠で縛られたのは、縄で縛られたのは、あなたが盗みを働くというね、原因があって、それで警察という縁。手錠という縁で今は縛られて苦しんでいる。 己の垂れ巻き忘れてるんです。原因は全て自分にあるんですね。私たちはね、外道と言いましてね、原因は内側にあるのに、外側の現象を見てね、あいつが悪い、社会が悪いと言って人のせいにするからますます苦しむんです。全てね、自分が原因があると思ったらね、苦しみはスーッと消えますね。よくあのおばあちゃんが、皆さんは違うと思いますけど、おばあちゃんがね、嫁が悪い、嫁が悪いというふうに言う人あるんだけどね、ね、その時にね、いや、ババが悪い、ババも悪かったとね、認めたらスーッと消えるんですけどね、私たちは人のせいにすると苦しくなる。仏教ではね、悪因苦果、この苦しい結果来た時にね、人のせいにするけどね、いや、原因は外じゃなくて内側にあると。自分の荒屋敷の過去の忘れてるけども、ね、都合悪くて忘れてますから。忘れてるけど、過去の種まきが今縁に触れて現れたんだなぁと、懺悔すれば罪は消えるとお経にあるんです。この懺悔という漢字はね、意味はね、懺はこれ認める。下はこれ悔いる。過去自分そういう悪い種まきをしたから、今ね、苦しい結果が現れていると。素直にね、自分のまいた種まきをね、認めたら、不思議なことにね、滅罪とお経にあるんですね。懺悔滅罪、ね。今までの種まきがね、スーッと消えていくんです。もう二度と悪はしませんというふうになってね、これから悪を作らなくなるんです。罪悪を認めたら、あ、自分のまいた種まきでこうなったとわかるからね。これからこういう種まきをやめようというふうになるからね。懺悔する人はどんどん罪が増してね、荒屋敷が変わっていくんです。悪い種まきだったのはこれからね、良い種まきが入っていくようになるんです。だから仏教ではね、この懺悔はとてもね、素晴らしい行いなんです。だから皆さんにね、この人のせいにするんじゃなくて、自分に目を向けて、ただ認めるだけでいいから。自分責めたらダメですよ。ね、私の蒔いた種まきでございましたと認めたらね、心はずっと楽になります。結局ね、自分のね、罪悪を認められないから私たちはね、苦しいんです。浄土真宗の教えはね、自分の罪悪を認められたらね、極楽行ける教えなんです。昇進下にね、阿弥陀仏はね、無量光明度、明るい世界にね、導くとお経に書いてあるんですね。無量光明度といってね、この皆さんが自分の、ね、罪悪を認めたらね、未来は無量光明度、限りない、ね、光明の世界に必ず至ることができると、こう書いてあるんです。必死無量光明度、限りない光明の世界にね、皆さんを、ね、導くと書いてあるんだけどもね、みんながみんな行けるかって言ったらそうじゃないんです。二通りですが言います。一人はね、本当に善人。本当に悪いことをせずに、良い種まきをしている人は、明るい極楽浄土に行けます。もう一人はね、悪人でもいいんです。自分の罪悪が認められた人は行けるんです。これをね、浄土真宗でね、悪人正気と言いますね。悪人正気。悪人。私は悪人でございましたとね、自分の罪悪を、認めた人は、罪悪があってもね、極楽浄土に往生できるというんです。有名な言葉ね、浄土真宗で。浄土真宗は悪人正気。阿弥陀仏の本願は悪人正気。意味は、悪人というのは私の、本当の私の姿。今いろんなね、悪人災難出てきてますね。ね。身から出た錆と思えば、心を安らぐ。身から出た錆と思えば苦にならず。つまり因果の道理さえ信じたらいいんですよ。否定するからですね。因果の道理が認められたらね、悪人正気。私の今の結果はね、空出たぞ、悪事災難、身の錆、自分の蒔いた種まきで今の悪事災難がやってきている。人のせいじゃない、周りのせいじゃない。己の蒔いた種まきが現れてるんだなぁと、自分の本当の姿をね、否定するんじゃなくて、認めるだけでいいです。懺悔すればいいんです、ね。悪人こそが私の正しい刻ま、私の姿であると。自分の本当のあるがままの姿を認めたら、明るい世界行っても大丈夫。でもね、悪を認めてない人はね、明るい世界行ったらね、自分の姿が照らされるんです。 この極楽浄土はね、もうね、光明がいっぱいでね、あらやしきで全部照らしくださるんですわ。多くの人はね、悪いっぱい持ってますからね、俺はこんな人間じゃないと思ってるんですね。だから人を見たらね、責めたくなるのはね、人を責めたくなるのは自分の姿が見えてるんです。だからね、どんな人を見てもね、許してあげるんです。仏様はね、どんな人を見てもね、認めてあげるしね、許してあげるんです。これができたらね、悪あっても大丈夫です。極楽行ったらね、もう光明に照らされて自分の姿は全部照らされる。これがね、ひどいね、悪い種がいっぱいあってもね、認められたらいいんです。だから人見た時にね、全部己の姿だと。ひどい男いますけど、いっぱい悪いいますけど、私も縁が来たらやるなぁと。ただ私は縁が来ないからやらんだけ。あんまりみんなと変わらないと。こう認めたらね、責める心も減ります。ね、みんな同じでと、ね。みんな同じ。許していきましょう。阿弥陀様は、仏様はね、どんな人も責めない。ただ認め、許していくんですね。ただ皆さん、私たちならばね、人をもう悪に見たら責めたくなるのは、俺はそんな人間じゃないと思ってるんです。俺はそんな悪人じゃないとね、否定してるのは自分は善人に立ちたいから。いや、私もね、あんまりみんなと変わりませんと。悪人正気だと。善人でなくてもいける方法は、自分の悪を認めたならばね、どんなに光に照らされてね、極重な悪人になってもいいんです。認めたら楽になります。全ては私の蒔いた種まきでございましたと認めたらね、認めたら不思議と罪悪が減っていくんです。だから明るい世界にね、仏教では行けるのはそういう意味なんですね。自分の罪悪を認めた人は、ただ仏教ではね、罪悪は関係ない。因果の道理が深く認められるかどうか。人のせいにするんじゃない。全部自分の蒔いた種まきと認められたら苦しみは全部消えます。だからこれ言うならばね、普通は身から出た錆と思えど腹が立つんです。でもね、仏法をね、毎日聞いとったらどうなるか言ったらね、腹が立つ時もあるけどね、身から出た錆と思えば心を安らぐんですね。これ一歩聞いた時が大体ね、こうなるんですわ。その通りでございます。いい話ありがとうございますと。ただ時間経ったらまたね、腹が立つなりますけども、こまめにね、これ話し合ったりするとね、ね、身から出た錆と思えば心を安らぐとかね、苦にならず。今までは苦になっていたけどもね、苦しみが消えるんです。これ仏様の力でしょうかね。因果の道理を知らせる働きが、これ仏力といってね、仏様の力が働いてるからでしょうかね。身から出た錆と思えば心を安らぐ。身から出た錆と思えば苦にならずとね。これ仏法で聞く回数とか、あるいはこういう仏法に触れていくと、腹が立つも両方ありますよ。両方あるけども、こちらが多くなっていきます。そうすると、どんどんね、荒々しく中身も変わっていきますから。だから悪人でもいいんですね。これを否定しているから、否定している人はね、せっかくね、阿弥陀様がね、極楽浄土に連れてもらってもね、逃げるそうですわ。こんな明るい世界嫌ですと。地獄はね、真っ暗の世界なんです。自分の姿見たくありませんという人はね、地獄に行くそうですね。せっかくね、この世界についていってやると阿弥陀様おっしゃるのにね、わしはこんな極楽嫌ですということで、ね、また地獄に舞い戻るそうです。そうならないためには、ね、今のうちからね、この世界見えてますから、周りに映る世界全部自分の心の姿ですから、悪人がいてもね、責めるんじゃなくて、ね、否定するんじゃなくて、ああ私も同じようなものを持ってるんだなと、ね、みんな同じ、生命は全て平等です、そんな変わりません、ね、全ての人を許していく、認めていけば心もね、穏やかになりますから。これが悪人正気ですね。身から出た錆と思えば心を安らぐと。身から出た錆と思えば苦にならずと。こうなりたいですね。まあ論よりも証拠が出ている火の車という歌ありますね。ね。もう実際証拠、こぶしで悪意にね、苦しみの結果が出てるとしたらね、やっぱり結果には原因がありますから。ね。キリスト教では神様が与えると言いますけど、仏教ではそういう創造主の神はいないと教えて、今あなたが証拠として苦か苦しみの結果があるとしたらね、ロイよりも証拠。必ず悪意が 自分はただうぬぼれてね、忘れているだけ。過去にそういう種まきをしたから、ね、コンピューターよりも正確にね、まいた種に応じた今結果が現れているだけですよと、こう認めたら心はなぜかふーっとね、穏やかになりますから、ね、論よりも証拠が出ている火の車とね、こうね、まあ、戒めていきたいなと思いますね。火の車、これはあの悪い結果ですね。火の車、悪い結果、地獄。地獄を生み出すのは、ね、人じゃない、自分のまいた種まき ね。火の車、作る大工はなけれども斧が作りて斧が乗りゆくですからね、全部自分のまいた種まきで、結果が現れると。次、因果とは業の裁きを受けるときと、こうありますね。因果とは業の裁きを受けるとき、これはですね、この因果の道理を今からちょっと説明していきますが、私たちね、良い結果悪い結果ね、業の裁きを受ける。まあ世間ではね、なんかあの閻魔大王が、閻魔様がね、地獄で地獄行くか極楽行くかをね、なんか判定するという俗話がありますけど、そんな人が本当にいるんじゃないんです。あれは荒屋敷を人格化したもので、本当はそんな閻魔様いるんじゃないんですわ。あなたの業が生み出すんです、業の裁き。このもし苦果を、ね、裁きとしたら、ね、あなたの過去の悪業があなたを苦しめていると。因果とは因によって結果が起きますから、業の裁きを受けるとき、これは悪い結果ですね。悪い結果はあなたのね、過去の業によって裁かれるんですよと。この裁きはね、なんか閻魔大王とかなんかそういうね、あの神様じゃなくて、あなたの荒屋敷、あなたのね、過去の種まきが宇宙の真理としてね、人格化して表すだけであって、あなたのまいた種まきがあなたを裁いているんですよと。これが因果とは業の裁きを受ける時なんですね。人が裁くんじゃない、大宇宙の真理があなたを裁くんだと。で、これを昔から仏教では仏様は見てござる、聞いてござる、知ってござるとおっしゃるんですね。これは因果の道理を表すんですね。仏様はね、あの我々の心を見ておられます。聞いて、ね、こ体ね、見て行いを見ているし、ね、口で言ってることを聞いてるし、心を持っていることを知ってございますから、ね、見てござる、聞いてござる、知ってござる、ね、仏様はごまかせませんよと。誰もいないところでやってもね、結果は現れますから。業の裁きを受けるとき。次、因果とは影の仕事が明るみへ。これ面白いです ね。私たちはね、人はごまかせると思ってる。私もね、過去いっぱいやってきますけどね、やっぱりごまかしても絶対結果現れますから、これ私ももう染みておりますね。ね、ごまかせません。人はごまかせますよ。宇宙の真理、仏様はね、ごまかせません、ね、影の仕事、影で悪いことをしてもね、絶対ね、因縁和合すると、ね、明るみに出ますから。これ仏教ではね、福という煩悩があるんですね。煩悩にもいっぱいございましてね、こういう煩悩があるんです。覆面の福という漢字があってね、これ煩悩の一つなんです。福、これ覆うという感じね、覆面の福。これはどういう頃だと言ったらね、因果の道理がわからない心と貪欲の心、二つが一緒になった煩悩なんです。私たちは、ね、みんなあるんです ね。ちょっとちょろまかそうとね、盗もうと思う。これはね、欲の心と後で愚痴の心、ね、人は見ていないと、ね、仏様は見てるんですけどね、因果の道理は見てるんだけども、私たちは人相手の生活、これ死にとりませんからね、ごまかせると思っている。これが福という煩悩ね。でも仏教から言えば、人はごまかせてもね、宇宙の真理はごまかせませんから、人のものを盗む、届けた方がいいんですよ、ね、必ずね、何らかの報いが来ますから。ただ因果とは影の仕事が明るみへ、ね、必ずね、逮捕ね、盗んだら逮捕される、そういう結果は得ないけどね、別な形で現れますから、形は変わりますから。悪意は絶対苦果、 盗んだら絶対ね、それ相応の報いを受けますからね、正直になった方がいい。影の仕事、何これ悪いことね、悪い影の仕事がやがて悪い結果として現れるから、人様相手の生活じゃなくて仏様相手に生活をしましょうと、こういうんですね。次、因果とは自分の動作の後始末、ね、自分の動作、自分の体と口と心の行いが、ね、それが、ね、影になるそうですね。この影というのはね、自分の報いだそうです。お経に書いてあるんですね。この悪業のこの結果はね、すぐ現れなくてもね、この皆さん太陽向かっていけばね、影がついてきますね。これがね、あの合力だそうです。絶対影はね、自分から離れません。影ついてくるなってもね、ついてくるんです。五章行ってもついてきますから。蒔いた種は ね見えませんけどもね、影として何となく感じるんだと。でも皆さんでもね、私でもねありますけど、もし盗んだらね、なんか気分悪いですからね、忘れるとして忘れられません、ね、これ業は力として残りますから。だから影としてずっとね、あなたから絶対離れませんよというのが仏教なんですね。だからね、自分の動作の後始末で、蒔いた種はいいのも悪いのも全部ね、皆さんから離れませんよと。影がね、あなたから離れないように、絶対あなたからこの離れないのが、この己の動作の後始末ね。自分の動作の後始末は因に応じた結果が必ず来ますよというのが、因果とは自分の動作の後始末でございます。次、因果とは誰も担わぬ我が荷物、ね、これ何かと言いますと、ね、これは自業自得、ね、自分が悪いことしてね、ね、俺の荷物をお前持ってくれと言ってもね、無理なんですわ。自分がやった種は全部自分がね、担わねばならない。これ自業自得 ね誰も担わぬ、自分が重い荷物、自分が悪いことをすると、その報いは全部自分が、ね、受けていかねばならない。人は代わりにね、よっこいしょお前お願いしますと言ってもね、担ってくれないんです。全部自業自得、これはもう絶対変わりませんからね。ただ人のせいにはできません。でもこれでもね、あの自分の蒔いた種蒔きと思ったらね、割と頑張れるんです。人のせいだと思ったら腹立ちますけどね、ね、これも私のね報いだと、ね、こう認められたらね、あの楽になりますから。あの病気でもそうなんですけどね、人のせいにしたら苦しいんですけどね、まあ、これもね、自分の蒔いた種蒔きだと認められたらね、心がね本当にね安らぐと知られますね。だから、ね、自分に原因を求める、そうすると不思議とね、本当にあの心安らぐんです。これが仏教のすごいところ。人のせいにするんじゃない、人のせいにする、これ悪ですから。自分に目を向ける、これは懺悔は、これ素晴らしい善ですから、どんどん苦しみ抜けていきます。たとえどんなひどい結果であってもね、自分に原因があると認められたら、これ素晴らしい心ですからね、懺悔は素晴らしい善ですから、あの罪悪も減っていくし、幸せになれますので。だから仏教ではね、この現象、形じゃないんですわ、ね、外じゃない、この心で決まるんですね、運命はね。他にまでございまして、もう少し見ていきましょうかね。次、因果とは泣かしたものが泣かされる。因果とは回り回ってくるものだ。因果とはその人たちの展示会。因果とは目には見えない司令官。因果とはもみ消すことのできぬもの。もみ消すことの できぬもの。因果とは色とりどりの果報なり。因果とは貧富美醜も遠慮なし、まあ、こういうね、あの歌が古来日本にあるんですね。なかなか分かりやすい歌だと思いますね。続きいきます。因果とは泣かしたものが泣かされる、ね、人をいじめる、泣かせる、必ずね自分もね同じ報い、いやそれ以上に来る可能性がありますね。天に吐く唾はね降り注ぎますわね。ブーメランね、投げたら自分に返ってくるようにね、天に吐く唾ですから、人を泣かしたら必ずね泣かされる、ね、因果の通り狂いなし。因果とは泣くも笑うも蒔いた種です、ね、泣くは苦しみ、ね、泣くは苦か、笑うは楽か。因果とは、ね、泣くも笑うも蒔いた種なんです。泣かしたものが泣かされる。因果とは回り回ってくるものだ、ね、情けは人のためならず巡り巡って我が身のためなんですね。これみんな間違ってますけどね、情けはねこれ愛情なんです、慈悲。情けはね人のためじゃない、自分のためなんです、ね、情けは人のためならず、慈悲はね自分のためにね相手に施すんです。そうするとね相手に慈悲施せば巡り巡って我が身のためになるんです。これが仏法なんですね。だ人にね優しさを施せばね自分にそれ全部返ってくるんです。これを正しく言ったら、情けは人のためならず巡り巡って我が身のため。因果とは回り回ってくるものだ。いいのも悪いのも全部ねきれいに自分の蒔いた種が回り回ってやってまいります。因果とはその人たちの展示会、これ展示会、これ展覧会でもそうですね。今見てる皆さん、これ展覧会なんです。あなたの心に映ってる映像はあなたのね心が世界に発信したもの。人を責めていたら鬼が責めてくるように感じるし、慈悲の気持ちをね発信すれば仏様がね私を守ってくださるように感じます。だからいつもね慈悲の気持ちでね発信しましょうと武器と教える。するともう仏様が私をね目に見えないくてもね私をいつも守って、ね、大丈夫だよ大丈夫だよというふうにね私を許してくださるように認めてくださるように感じます、ね、その人たちの展示会は自分の業が、ね、映像として映っているだけですよと教えます。また因果とは目には見えない司令官、この司令官はこれ業です ね、そういう人がいるんじゃないんだけどもね、あなたの目に見えないね業が司令官がね、因果の通りという司令官がいるそうです。因果の通りという、ね、司令官がね目には見えない司令官で、善意には善か、悪意には悪か、善意だか悪意苦かで、コンピューターよりも正確にあなたの種に応じた結果が、ね、司令官がちゃんとね結果を与えてますから、この人は平等ですから、ね、差別しませんからね、知りなさいと。因果とは目には見えない司令官、また因果とはもみ消すことのできぬもの。私たちはもみ消せると思ってますね、証拠隠滅というのをしますわね。でもねこれシャワでは通じるかもしれない、証拠隠滅できてもね、人の目はごまかせてもね、因果の通り仏様はじーっと見とられますから、あなたの荒屋敷にね悪い種はしっかり溜まってますからね、その報いはやがてあなた自身がね刈り取らねばなりません。だからもみ消すことはできぬものですよとおっしゃる。また因果とはね色とりどりの果報なり。色とりどりね、運命ね60億いてもね同じ人間一人もいない、みんな運命違うのはね行いが違うから。今日一日考えてもね体口心の行いがみんな違いますからね、だから顔形もね受ける運命全部違うのはね、あなたの業が行いが一人一人違うからですよと。 因果とは色とりどりの果報なりと、一人一人ね、種まきは違うから色とりどりの果報が違うんですよと。そして最後、因果とは貧富美醜も遠慮なし。これ厳しいですけどね、人間は平等、日本も頑張ってね、格差をなくそうとしてますけど、現実ね、貧富美醜はこれなくせません。これは種まきの結果だから仕方ないんですわ。で、格差をなくそうとするためにね、税金なんかでね、いろいろ配慮してくれますけどもね、どうしても、なくせないものはあります。それはあなたの種まきね、悪い種まき、ケチな人は、施しができない人は貧乏になる、ね、怒ってる人は顔が見にくくなりますよ。逆に施しの仰せないとね、慈悲の気持ち、不正の気持ちのある人は富に恵まれ、顔もね、美しくなりますよと。この美人はね、やっぱり伏せの気持ちのある人だそうですね。ある女性はね、私は美人になりたいから毎日便所掃除しますよとか言いましたけどね、これもいいことなんですね。伏せをするということはね、綺麗な頃になりますから、顔もね、綺麗になるんです。逆に伏せをしない人、ケチない人はやっぱりね、顔も見にくくなるそうですね。怒ってばっかり言ったらね、顔見にくくなるそうです。だから怒らずに、そして欲を起こさずに、そうするとね、仏様みたいな顔になるんですね。お釈迦様ってね、経典調べたらね、抜群のイケメンらしいですね。調べてみたら、阿難尊者も抜群のイケメンね。やっぱり心が綺麗ですから、欲もね、貪欲もないし、怒りもないからね、もう顔形も綺麗になるんでしょうかね。だから貧富美醜も、ね、遠慮なくね、種まきに応じた結果が来るから、これはね、仕方のないことだと。ただ仏教を聞いていけば逆にね、幸せになっていくんですね。まあこの因果の通りね、これはもう絶対間違いないことにありますから、たとえ自分がどんなにひどい結果を受けてもね、自分の種まきと認められたら罪悪は減っていくしね、後生も大丈夫ですから。逆にね、周り見たらね、こんじくしょうこんじくしょうとね、人を否定したりね、責めていたらね、未来は一大事になりますからね、これを深くね、信じて進ませていただきたい。